スーヤ・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマに、皆様からのお便り、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお届けするバラエティートーク番組です。私、スーヤ・エイコと影武者パーソナリティ片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、グーテンターク、片桐です。よろしくお願いします。
何人ですか、それは。
グーテンターグはドイツじゃないですかね。
ドイツでございますね。
ハローみたいな。
こんにちはなんですね。
多分なんか昔あの世界の言葉でこんにちはみたいな、あのありまず、ま、今の世代の子って多分小1とかから英語とか習うんですよね、多分。なんかそういう未来が来るみたいな話を当時例えば今多分パソコンとか絶対やるじゃないですか。ただ俺の世代、まあ今俺もう今アラフォーなんですけど、パソコンは途中からなんですよ。小学校高学年ぐらい多分普及したんじゃないですかね。その学校にも取り入れられるぐらい、小1には多分なかったと思うんですよ。パソコン教室みたいなのがきっと。
パソコン教室そのものがってことですか。
多分その6年間のうちにちょっと時代が変わって、パソコン室みたいな、パソコンブラウン管のが置いてある時代になったんです。でも今の子って多分もう最初からありますもんね。
なんかありますもんね。なんか触らせてもらえるとかなんかありますもんね、きっとね。
多分小1とかからきっと。
そっかそっか。
だからそう、英語
もね。
英語がその必須科目になるみたいな。
そっか。
履修科目的なやつでは、俺小学校の時なかったかもっていう、英語。中学校から。でもなんかそういう、英語を学びましょうねみたいな特別授業みたいなやつとかで、あのビデオみたいなやつって、あの世界の言葉のやつとか確かドイツだったと思う、
はい、ありがとうございます。
いえいえ。
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すいません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追って、お聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ってばいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
いや、うて。
お客様は、こんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様設定最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。今回も暑さを吹き飛ばす楽しい内容をお届けいたします。コーナー1はびっくり体験間近。今日は私のインコ、鳥のインコですね。はい。の
びっくり。何ですか？
石製インコです。
ああ。
はい。
オーソドックスですね。
オーソドックス。
丸坊主みたいな。
丸坊主？
なんかまあ、オカメインコとか、トサカっていうか、そういう髪みたいな。
ああ、そういうのはついてるんですね。つるんとした感じ。
つるんとしたインコです。よく見る。
つるんとしたね。かわいいインコです。のびっくり体験です。はい。そしてコーナー2は、大人気でございますね。突然のお題に即興で歌を歌っていただく鉄拳先生歌ってよでございます。そしてコーナーさんは失敗なんてどんまい、リスナーさんのお便りをご紹介して励ましちゃうコーナーでございます。今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
びっくり体験。
マジか。
今日のびっくり体験マジかなんですけど、
はいはい、
はい、あの私のインコのお話でございます、
はいはい、
あの以前赤線インコをね、黄色い、
はいはい
はい、あの赤線インコを飼ってまして、うん、飼うきっかけがね、はい、その当時お仕事をしていた上司の人が、うん、赤線インコも喋るようになるんだよって教えてくれて、赤線インコって確かに昔喋る赤線インコってか見たことがあるあったんですけど、うん、その頃はあんまりもう喋る赤線インコってあまり身近で見ることってなくって、まあ、文鳥とかあとオウムとかは喋るけど、
うん、鳥って意外と人の言葉を喋れる系の生き物ですよね、うん、多分舌の作りとか、
うんうんうん、
知能の問題ではなく、
うんうんうん、
猿とか知能は長いですけど多分口の中の問題で、うん、多分人間の言葉とかは発せられないでしょ
う
けど、そう、鳥って意外とそこが近いのか、ね、まあ、まず喋れるような多分、
うん、
絶対を捨ててく
る、うん、あ、そうかもしれない。
オウムとかはもう喋る鳥の代表ですもんね。
すごい喋りますもんね。旧館長とかね、いっぱい喋りますもん。
文鳥とかその、うん、さっきのあのインコとかも、そうそう、実は喋れるんですよね。
喋れるんですよね。そうそう。でその当時私赤線インコってあんまり喋るっていうのをもう遠い彼方の記憶で、あまりそういう風に思ってなかったから、うん、あ、そっかと思って、でもちっちゃいインコが喋ったら可愛いなと思って、
まあ、
そうそう、でそうなんですかって言って聞いたら、いやでもね、まあ、一応あの飼い方ってコツがあるんだよ、うんって言われて、まずつがいで飼っちゃダメ、1羽だけっていうのと、あと飼ってからご飯をあげるときにね、割り箸にこうちょっと溶いた餌をつけて、で毎回こう手であげる、
木のヘラみたいな、
そうそうそう、っていうのを本当に産毛の頃からやり続けて、だからもう本当に小さいヒナの時に飼わないといけなくて、その時からずっとやっててやり続けで、まあ、1羽だけで飼って、で、うん、毎日話しかけ続けたら話せるようになるって言われて、うん、そっかって思って、まあ、本当にもう産毛の全然なんか何の鳥に成長するのか分かんないぐらいの、毛の色もよく分かんないぐらいの、
そうそう、野生だとあの巣にいるようなやつだと、
そうそうそう、そんなのも売られてたりするじゃないですか、鳥屋さんに行くと
全然関係ないんですけど、この話その雑談とかで、ね、英子さんとその、はい、あのこれ収録じゃない時のことがあるんですけど、はい、まあ大体そんなもんじゃないですか、ダチョウはあの生まれた瞬間から歩き出しますからおもろいですよね。そしてあの、はいね、チリジに似るもんで親がどれが自分の子かわからなくなるっていう。まあ世の中にはそんなやつもいますからね。強すぎるなと。生まれた瞬間から歩き、あの四方に歩き出すっていう、あのたくさん卵があって。
確かに。
まあまあそれはイレギュラーですからね。
そうそう。
まあ大概そのまだ体も毛がない状態もあるぐらいで、
そう、
裸みたいな。
もう本当になんかあのどういう風に羽が整ってくるのかもよくわからないっていうぐらい、うん、本当にあのちっちゃいので、
まあまあ、
これ大丈夫かな、こんなちっちゃい時に飼っちゃってっていうぐらいの感じの時のを、
まあまあ、実際多分成長より難しいと思うんです。
成長、
成長はあのもう育ったやつを飼うより難
しいと思う。ああ、そういう成長ね、大人の成長ってことですね。
その状態から飼ってうまい頃その大きくしていく時期が多分一番難しいんじゃないかと思う。
そうそうそう、なんかで結構ドキドキですよ、なんかそんなの飼ったことないじゃないですか。なのでなんかどうやって飼えばいいのかなってドキドキしながら、でも毎日言われた通りに割り箸に餌をのっけて毎日あげつつ、あの名前を大ちゃんにしたんですね。で毎日簡単な言葉を一個同じことを言い続けるといいって言われて、だから毎日大ちゃん大ちゃんって言いながらあげ続けたんです。そしたらちっちゃい頃はまだ話せないですよ、もうあの本当ふにふにな感じなの でだんだん毛も整ってきて鳥っぽくこう見えるようになってきて、もう真っ黄色だったんですよ、いろんな色は生えなくて、本当に全部全身黄色っていう、まあ、綺麗な
赤線インコ、
そう、インコに育ったんですけど、うん、その大きく揃った頃に喋れるようになったんです。
マジか。
まあよくよく考えたらかわいそうなんだけど、なんか1羽で飼うと、ま
あれですよ、仲間がいるって余裕があって別にそいつら同士で話すっていうか交流ができるもんで、
そうみたい、
リソースがもうそっちに行っちゃって、
鳥
同士で喋るっていうか、まあ、
そうそうそう、
普通のコミュニケーションの、
まさにまさに
人がその、
うん、
A子さんがその鳥と一対一で向き合う、うん、ともうそれしか覚えないけどっていうやつですよね。
そうみたいですよ。だからまさにそうなんですって。だから人と1羽だけで飼いなさいっていうのはそういう意味で、なんか他に気が行くものがあると別に喋ってくれても、その人が喋ってくれてることに別に何も感じないけど、
まあまあまあまあ、他のそのありますもんね、こういう相手が。
そうそうそう、でも人しかいなくって、で毎日大ちゃん大ちゃんって言われてると、そこに答えようかなって多分インコが思うっていう、まあまあ、そういう
目の向くのが
分かんないけど、
そこしかないですもんね。
そうそうそう、
あの隣とかにその、
そうそう、
鳥がいないと、
そうそう、それで喋るようになるらしいです。そうだから、あの一応ね、大ちゃんっていうのはとっても明瞭に言えるようになったんです。めちゃくちゃ明瞭に言えるようになったんです。で、あ、喋るようになったって思って、
まあ、
ちょっと
すごいですよ。
なんか気を良くして、うん、なんかいっぱいこう喋りかけちゃったんですよ、はいはい、なんかいっぱい喋ってくれるかなと思ってお話しかけたんです。だけどちょっと容量が、さっきの容量じゃない、キャパ足りなかったみたいで、
多分もうインコは一言見たことが限界じゃないですか。
そうなの、
あの3ヶ月までっていうその制限もあるし、
うん、ああそうそうそう、そっか、
3ヶ月までの間に大ちゃん大ちゃんって呼び続けて、大ちゃんって言うなから、次の言葉を一応3ヶ月以内までにみたいな、すでにギリ終わるかなぐらいだと思ってます。
なるほどね、そういうことだったんだ。そう、私それがなんかよくわからなくって、順番に一個ずつとか、なんか覚えてってくれるかなとかって思った。
うまくいったら2言3言目ぐらいまではいけるかもしれないですけど、
ね、いけたかもしれないですね。でも一言ずつ覚えたら一言っていけばよかったんでしょうけど、いっぱい喋りかけちゃったんですよ。
でも大ちゃんは覚え続けてるんじゃないですか。
覚え続けてた。
ですよね。
うん。そしたら。
一度覚えたやつは。
そしたらね、なんか、あの、昼間、仕事してるから、昼間いないじゃないですか。で、昼間いなくって、うん、まあ、夕方帰ってきて、夜いるでしょ、うん、そしたら、まあ、昼間は多分喋ってないんだと思うんですよ。休みの日も昼間は喋らないから。で、夜、結構遅い時間に、その、語りの時間があるんです。
マジか。
一人で喋る時間っていうのがあって、うん、で大体夜10時ぐらいとかなんですよ、結構遅い時間に。なんかね、こう泊まり木に泊まって、本当になんかね、こう丸まる感じで、鳥ってこう丸まった感じになるじゃないですか、前を見てじゃなくてこう丸まった感じになって、人間がなんかこう肩をすぼめてるみたいな感じになった状態になると、あ、語り始めるなって思うんです。でその状態のまんまずっと大ちゃんは、なんとかなんとかなんとかなんとかなんとか、大ちゃん大ちゃん大ちゃんとかって言って、大ちゃんはいっぱい登場するんだけど、間がね全部モニモニモニモニモニモニモニ大ちゃん、モニモニ大ちゃん、モニモニモニ大ちゃんみたいな、
ラピゴールみたいなもんすか。
でずーっと喋って、
まあでもすごいことですよね、
喋る。かわいいんだけど、毎日あるんです、それを。毎日語りの時間があって、間に大ちゃんがあるんだけど、大ちゃん以外は聞き取れないっていう、モニモニな。
すごいですね、俺セキセイインコはその生で喋るっていうのは、
はい、
結局聞かなかったもんで、
あ、本当ですか。
自分家のインコはその喋らなかったです。
もう一応喋ることができたっていうのも一応びっくりだったのと、あと語りの時間を毎日続けたっていうのが、そう、そんな風になりますから、ね、皆さんよろしければ
ぜひぜひ、
あの羽が生えてないヒナの時に買っていただいて、
難しいかもしれないですけど、ぜひぜひ、
ね、
まあ、すごいと思いますので、また
餌を割り箸で、プラスチックじゃダメなんです、割り箸で、あのちょっとふやかした餌を毎日あげて、あげながら、あの話し続けて一個ずつ。
まあもしそれがちょっと自分にはちょっと難しいかもしれないと思う方は、うん、生まれた時から屈強なダチョウを飼っていただければ大丈夫だと思います。ほぼ自立してますから。その代わり、あの育つと2メートル以上になりますからね。
無理無理無理無理。頭使えるし。
そう、むちゃくちゃでかいですから。体力も誤ってますからね。
確かに。
70キロで2時間走れますから。ぶつかりまくると思う。言えなかった
。それはもうね、そう、勝った時点でびっくりですよね。
まあまあ、変えるんですかね。
う
ん、まあ、
変えないでしょう。ということで。まあまあ、びっくり体験でございました。
いいですよね、
インコちゃんも、はい、よろしければ あのひなから飼ってみていただければと思います。
はい、ぜひ。
鉄拳先生、歌ってよ。
いいやろかまっくん、いいやろかまっ
くん。それでは今日も、はい、あの大人気コーナーの鉄拳先生歌ってよのコーナーをお届けしたいと思います。はい、片桐さん、今日も、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、もう毎回あのね、お題は本当に一切お伝えをせず、
まあ、企画ものですからね。
よく
普通の弾き方になっちゃいますからね。普通にあの、まあ、前準備してた、
それそうですよね。
まあ、あくまで企画ものですから。
楽しみに今日も、はい、進めてまいりたいと思います。
はい、お願いします。
はい、では早速ですけれど、はいはい、暑いので今日、
うん、
はい、かき氷、
かき氷、じゃあやってみましょうか。暑い夏は と思って、なんか
そうか、
こういうね、
あ、なるほど、
こういうなんかメロディーというか、まあ弾き方がね、こういうコロコロ弾くやつしようかなと思ったんですけど、
え、どうですか、
なんか しっくりは来なかったけど、毎回そんなことは珍しいですけど、
え、すごいすごい素晴らしい、なんか、今日はなんかメロディーの感じがいつもと違うって、うん、
まあまあ、
思いました。
あんまりジャカジャカ弾かないやつこれもやってみようかなと思って。
素敵素敵素敵、もう即興ですからね、皆さんびっくりですよね、ほんと。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。かき氷がなんか素敵なかき氷になりました。じゃあ、
はいはい
はい、ちょっと違う感じで、
はいはい、
ザリガニ、
ザリガニ、ザリガニ、じゃあ行きましょう。 のチューブラになってあのなどんな感じかなと思って
。そうなんですか。
もうなんか曲のイメージ、なんか雰囲気から作ったから、こういうザリガニっていうその鋭さみたいな、あの昔のロックみたいな。
自分の中に引き出しとかこうバリエーションがないとふとは出ないですもんね。
まあそんなないですけどね。
もう十分でしょう。でも
今日はまあちょっとなんかいろいろ試してみようかなっていうのがあったから。
すごい素晴らしい。
いやいやいや、ありがとうございます。あんまりでしたけど今日。
そしてお勉強させていただきます。そんなに日本ザリガニはいないので
って。日本ザリガニってよくあの博物館とかであのカバベの生き物コーナーみたいなやつとか、あの、うん、そういう科学館みたいなとこ、
黒色っぽい、そうそう、灰色っぽいやつですよね。
そのゴツゴツしてる感じでシュッとしてる、うんうんうん、キシャなやつなんですよね、
うんうんうん。そう、私今この話を聞いてて思い出しました。私前しましたっけ、あのザリガニ釣りが子供の頃大好きで、スルメとかで、うん、そのいわゆる今ご説明いただいた日本ザリガニを釣るんですよね。で、あの釣りたかったのはやっぱり大きいのが、その当時どういう風になってるか生態系かなんて子供だからわからないので、あのアメリカザリガニがかっこよく見えてて、
まあまあまあ、
あれを釣りたいって思ったんだけど、あんまり釣れないんですよ、あれって。スルメじゃ釣れない、
うん、
でスルメがじゃ釣れないから、その日本ザリガニを釣ったやつをバキって剥いて、そこでそれをあの糸にこうくくって、まあまあ、で垂らすと釣れるんです、アメリカザリガニ。だからいなくなっちゃうのね、きっと。
まあ、どうでもみんながそれをやったかどうかは別として。
いや、というかでも食べられちゃうってことですもんね、まあ、その池の中で。
まあ
きっと
全然今は何でも食べるんですけど、小魚でも、ね、何でも食べるんですけど、あれですよね、
強い
ね、まあ、きっとそのアメリカザリガニも小魚とか何でも食べるんですけど、
うん、
やっぱその食い入れがあるというか、その、
うんうん、
大物がいたら、
うん、
そっちを食べようと思うから、
うんうん
うん、だいぶ少なくなっちゃった、
ね、そういうことなんでしょうね。そうなんだっていうお勉強もさせていただきました。
いえいえいえ。
ありがとうございます。素敵素敵。またあの次回も楽しみにしております。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
続けばあの許されるならばこのコーナーが
もうこのコーナーだけになっちゃうかもしれないぐらい、もうなんかね、あの
毎回ね、
皆さんね楽しみなんですよ、これ。実は
どうしたもんかと思ってますからね。
どうしたもんか、なんだそれ。
やってしまったと思ってひどいなと思って当たり外れも楽しみながらやっていただければ。今日のはまあちょっとなんかね、なんかあのスケベ心を出しすぎたんですよ。あのなんかちょっとあのいろいろやってみようかなと思って、やってるのとその頭の回転がその今その歌ってるうまいこと噛み合ってないかもしれない。
またじゃあそれはあの聞いて、
ぜひぜひ
あの聞いて判断をしていただく、
まあまあ、
ということ、
まあ、こういうのも含めてのコーナーだということで、
は
い、
楽しみに、はい、していただきたいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんのオリジナル曲で K さざ波バージョンをお聴きください。Thank you. お届けした曲は片桐隆さんの K さざ波バージョンでした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネームコードブルーさんからのお便りです。はい、30代後半医療従事男子です。お、うん、先日
だからコードブルーなんです。
そうなんですね。
なんかありましたもん、
ね、なんかありましたね、
ドラマみたいな、
そういうありましたよね、うん、はいはい、先日数十年ぶりに転びました。うん、あら、でこぼこもないアスファルトの駐車場で足がもつれ転倒、ジーンズを履いていたのに膝がずるむけ、勤務を終えて帰るところだったので病院には戻らず、うん、あ、病院にはっていうのは勤務されて、そういうことですね、うん、そういうことですね、戻らずコンビニで薬を買い応急処置、うん、はい、自分が恥ずかしい、
どんまい。
なんと、医者の不摂生的な、
なんでしょうね、
医者の不摂生的な思いが、
なんかいろいろあったんですかね。まあまあまあまあ、
この
まあ、
ここにこの失敗談みたいな、うん、あのお便りみたいなやつって転ぶみたいな話とかたびたび出てきます
よね。たびたび出てきますね。まあ、まあ、でも確かに大人になって転ぶことっていうのがあんまりないから、
いや逆にあるんでしょうね。
あ、そうか。何やかんや、そのお便りが来るってことは。
だからまあ別に転ぶときは転ぶってことですよね。大人でも何でも別に。
そっかそっか。そういうことか。あ、そういうことですかね。
まあまあまあ
まあ。まあ
まあ。まあそんなおかしな、
うん、
物珍しい出来事ではないと思いますしね。
まあね。実際。でもやっぱりすごい疲れていらっしゃったりとかされるんじゃないかなとか、大丈夫でしたかねってちょっと思いますね。
まあまあ、
私結構どんくさいので転んだりしそうですけど、そんなしょっちゅう転ぶわけではなくって、
まあまあまあ、2
回ぐらい転んでるんですよ、うん、過去ね、大きく転倒してる時が転倒したことがあって、
うん、
でその1回はもう顔中血まみれになってっていう、結果顔から落ちたんです。両方にこう、うん、荷物を持ってたのでボンって転んで、なんかこう口が切れてみたいな状態になったのが1回で、もう1回はね、両肘骨折したんです。あのバーンって不意で転んだんですけど、両方だけど、よくよく本当に思い出すとめちゃくちゃ疲れてた時なんですよ、両方。
まあまあまあまあ、
すっごい疲れてたんです。だから普段だったらまあちょっとあのピョコってなるぐらいで立ち直るところを、まあ、転びきっちゃうっていうか、転んじゃうってことだったから、なんか転、
まあまあ、意識がいかなかったりとかしますもんね。
そうそう、なんかだから疲れていらっしゃったんじゃないかなって思ったりしますけどね。
転び方でそれこそ結構骨折みたいな、
うん、
そのそういう怪我をする場合もあるし、その転んだっていう状況に至ってることがもうすごく疲れてるかもしれないし、うん、まあまあ、うん、どちらにしてもまあ無理はしすぎずっていうことですね。
いやいやいや、ほん
と。あとでその大怪我をなさってしまった、まあない方がいいんですけど、
うん、
場合でもその前、そこに至るまでの日々の生活でもまあ、
うん、
どちらも無理をしないようにっていうことですよね。
そうですよね。まあ、いや、あの、医療従事男子って書いておいて、で、ちょっとなんのお仕事をされていらっしゃるのかちょっとよくわからないんですけれど、まあ、でも医療系の、私、あの、その、両肘骨折したじゃないですか。
まあ、すごいですけどね。
骨折した時にね、初めて、その、入院をして、あの、手術をして、リハビリをしてみたいな、こう、医療の世界にお世話になることがあったんですけど、その時にその、医療の世界を見て、普段お世話にならないから、でも、本当に大変だなって、
まあまあまあ、
思いました。
専門、
本当に。
一つですもんね。なかなか。
と思う。
その、普段、他の、その専門でない人はやらないようなことを、 やってるから大変だなと思います。
本当に大変と思い、なんかもうこういう工業界、こういう世界でそれをお仕事にしてらっしゃるっていう方たちって本当もう神だなって思うぐらい、その当時ね、今も思ってますけど、めっちゃ感動しました。なのでまあね、あのいろいろ負荷はかかるんじゃないかなと想像はしますので、はい、あのたくさん休息、
まあまあ
休憩ね、休まれて、はい、あのお疲れがたまらないように、
そうですね、
ね、あの元気に頑張っていただきたいと思います。まあ、たくさんの方がきっと助けられてるでしょうからね。
まあまあまあ、ね、皆さんね、うん、無理しすぎず、休息も大事ですからね、
はい、ね、ほんとほんと
機能としても、
うん、ほんとそう思います。なのでちょっとあのご自身も大切にされていただいて、はい、はい、また、はい、雑談でも何でも構いませんので、お便りいただければと思います。お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。はい、
どんまいどんまいどんまい。
今日のね、あのね、対応はね、良くないね。
すいません、
謝ってもね、もうあのお客さんはもう帰ってこないからね。
はい、すいません、
住んでしまったものはしょうがないけど、でもなんであの時ああいう対応をしたのかな、なんでああいう説明をしたのかって聞いてるんだけど、わかるかな。
はい、わかります。
わかりますというより、なんで明日ダメなのかって聞いてるんだけど。
なんでって言われても、あの時はあれが精一杯、説明なんて無理や。会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは、従業員の一人一人の個性を引き出して生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
新冒険チャンネルは、冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティはスーヤエイコと片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りを X の DM でお待ちしております。お便りいただくときは、必ずオンエアでご紹介するときのラジオネームを添えてお送りください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。